皆さんはどうして日本は、ね、キリスト教が伝えられてもうかなり長いのになかなか福音が伝わらないと思うでしょうか。これはですね、日本に来た宣教師たちの本当に不思議な、謎のことです。なんで日本では福音が伝わらないのか。でですね、この日本と、実によく似た国が、使徒行伝の方に出てきます。アテネというところ、そこはですね、非常に、学問や哲学が活発であり、また人々の生活水準はかなり高かったですね。人々は、日々を何か哲学的な議論とか何か目新しいものを聞くことで、そうして日々を送っていました。使徒行伝の17章ですね、使徒行伝17章のまず16節から読んでいきます。使徒行伝の17章16節から。さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちがこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。このアテネという町はですね、なんかいろいろな遺跡で有名なところだと皆さん思うでしょうね。なんか彫刻とか、あるいはそういう芸術作品とか、そういったものが思い浮かべる人も、きっといることでしょう。とにかくこの町はですね、いろいろな偶像でいっぱいでした。もう何でもかんでも、神々を想像して思い浮かべてはそれを偶像にしている、今の日本でもね、美穂さん見たことありますか。なんかお人形さんを持って街を歩いてる人とか、水野清さんがなんかそういう人と会ったことあるでしょうかね。
たくさんの人形つけて
なんか耳をつけたり、
人形はそうだけど、ね、あのね、桜木町のところでね、あの日本人形のケースに入ってるね、お人形ね、ベレー帽かぶったおじさんが、ね、手にこう持って、それをスーツ姿なのよ、眼鏡かけて、ここでね、ベンチのところでね、これ私のね、あの娘って言ってそんなこと言ってね、
なんかこんなガラスケースにそういうフィギュアっていうんですね、お人形入れて、これ私の娘って、私も大桟橋で見ましたね。なんか話しかけてんですよ、そうそうそう、そのお人形に。あ、会社も見たじゃないですか。
たまに見かける桜井ちゃんと結構いるよ、歩く歩道で歩いてるよ、たまに見る。さっき見ないけど、どうしたのか知らないけど、最初見た時びっくりした。お人形ね、片手に持ってるのね、それスーツ姿でベレー帽かけて、メガネかけてね、意外とスーツするん
だよ。まあとにかくですね、このアテネの街にもいっぱいいたわけですよ。で彼らもですね、なんかこれは戦いの神アテネタンとか言って、でこっちは何、アフィロデテって言って、なんかおっぱいがいっぱいある気持ちの悪い偶像とかね、そういうのいっぱい売って、それでお金儲けをしていたわけですよ。まあ現代の日本も似たり寄ったりですね。とにかく架空のそういうなんか女性の像とか、あるいは男性の像とかを作って、でそうしたものをなんか自分の神として拝んだり あるいはなんか現実の女はちょっと厳しいからそういう方に逃げようとか、まあ、そういうまあそういうこともきっとあったんだと思いますね。
ゴリゴリだったのかな、生きてる女の人で弾けないから鬼にはなんとかなると思ってんのかな。いやそんなのも
ち
ょっ
と困るわ。はい、はい、お願いします。
まあ、とにかくそういう偶像とかがですね、まあ、遺跡として発掘されてるんですけども、まあ、とにかくここの人たちは、何をして日を過ごしていたかというと、何か目新しいものを見たり聞いたり、そういったことで日を過ごしておりました。かなり文化水準が高くなって、なんかね、食べ物を得るために命の危険を犯すということが忘れてしまうと、そういうふうに人は、ろくでもないことを考え出したり、あるいは作り出したり、あるいはそういう実体でない女性を、なんか架空の女性を求めたり、なんかそういうふうに、変な方向に行ってしまうもんですね。で、ここでパウロがそういう偶像の神々を見て、まあ、心に憤りを感じて、でそこで本来、まあ、実はパウロ迫害がに遭ってしまったの でそれで命を救うために、まあ、逃げてきたわけですね、このアテネの町には。だからもともとアテネを宣教しようと思って入ってきたんではなく、まあ、たまたま来てしまったという形でパウロは来たんですが、でそこで、まあ、偶像を見て憤りを感じて、でそこの広場にいる人たちを片っ端から捕まえて、まことの神がいるぞ、イエス・キリストによって皆さんは救いを得てるんだぞ、そういうふうにして福音を広めるようになっていきました。でそこで何か、ね、難しいことを考え好きな人たちがいたんですよ。哲学者たちです、まあ、エピクロス派という、まあ、快楽主義の人たちや、またストア派という何か禁欲主義的な人とか、まあ、いろんな人たちがおりましたが、彼らはですね、なんかこのおしゃべりは一体何を言ってるんだと、パウロのことを言ってるんですね。福音が他の町々では伝えられたら福音です、命を得る教えなんですけども、しかしいろんな情報、いろんな神々を生実家知って、なんか哲学でいろいろね、自分が賢いみたいな風に思っちゃってる人たちは、このパウロの福音さえも、このおしゃべりは一体何を言ってるんだ、まあ、彼は外国の神々をどうやら伝えてるようだというふうに、まあ、判断してしまうんですね。で、パウロのことを、まあ、アレオパゴスというなんか公の、そういう弁論する場所に連れて行って、どうかそこで語ってくれと、パウロさん、ぜひあなたの伝えてることをもっといいとこあるから、そこでみんなに知らせた方がいいでしょ。で、まあ、パウロもきっとそれは願ったり叶ったりのことだと思うんですけども、でもただしがあるんです、19節からこの鍵カッコのところ、あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとって珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか知りたいと。要するに何か目新しいこと、何か面白そうだと、なんかパウロのことを、外国から来た何か目新しいことを聞かせてくださる、私たちを楽しませてくれる、何かそういう興行師みたいな感じで、まあ、パウロのことを見ていたんでしょうね。でそういうふうにして、パウロはこのアレオパゴスという、公の弁論する場所に立たされて、ね、きっとですね、パウロのこの使徒行伝の、まあ、これ第2回伝道旅行中なんですけれども、まあ、初めてじゃないでしょうかね、こういうふうに自ら進んで、そういう公の場所でパウロの伝えていることを思う存分語ってほしいと言われたのは、で他の町々では福音を伝えたらもう信じる人が大勢現れて、それを、ね、妬みが起こって、それで追い出されてっていうことばっかりを繰り返してきていたので、だからこういうふうに福音のことに寛容で、むしろ受け入れてくれるところ、これ初めてだったんでしょ、じゃないでしょうか。この日本もですね、まあ宣教の自由ということで、別にね、町で伝道していて迫害されたり捕まったりするということはないんですけども、しかしそこに罠があるんですよ。でパウロはその公の 弁論する場所に立って、そしてイエス様のことを、伝えようとしました。まあ、あらかじめ周到に、用意したんでしょうね。まずパウロは、23節、22節のところからいきましょうか。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうと、ね、もう早速アテネの町の人たちに対して、アテネの人たちに分かりやすいように、受け入れられやすいように、この福音の導入から入りました。でそれでパウロはその天と地を作られた、全能なる神様を伝えます。でそれは偶像などとは違って、もう人間によって使えられる必要はない、むしろ全てのものに命や息を与え、また全ての 全知全能なるお方として全世界を支配しておられるお方だと。でその神の中に私たちは生きて、そしてまた存在している。でアテネの人たちに誰もが知っている詩人の、その詩を引用して、でその詩人たちも、まあ、28節ですね、あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。誰もが知っていることを、まあ、ことわざや詩人の言葉を引用して、そしてますますこのアテネの人たちに、分かりやすい、伝えやすいメッセージとして、神様のことを伝えてきました。でそこまでは良かったんですけれども、でもパウロがある言葉を言った時、このアテネの人たちは一斉にあざけったりバカにしたりしだしました。31節ですね、パウロがこういうふうに言った時です。なぜなら神はおたてになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人たちにお与えになったのです。で32節、死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出ていった。であれって思いますね。いよいよ福音ここからが肝心じゃないですか、死者の復活から。ところがパウロはそこから先行けなかったんですよ。死者の復活のことを言った途端に、この人たちは、ああそのことについてはまた後で聞くよと言ったり、まあ、嘲笑ったり。死者の復活です。ここが決定的なところだったんです。パウロがですね、なんか迫害じゃないこと、命が付け狙われてその町を出るということはもう何度もあったんですけども、おそらくパウロ自身がこうして自分からもうここダメだって言って出ていくのは、きっとこのアテネが初めてじゃないでしょうかね。死者の復活、これが決定的に福音にとっての根幹です。皆さん自身が今生きているこの体、それはもはや、罪があって、また永遠を相続できない体だから、まずこの体に関しては一度十字架の死に明け渡さなくてはならないんです。この、哲学者たちは、まあ、この世の快楽が全てだ、まあ、エピクロス派はそういう感じ なわけで、徹底的に快楽を追求する、まあ、派閥だったんですけども、ストア派はこの肉体は、まあ、そんなにいいものじゃない、だから、復活ではなく、だから理性が大事だと、だから学問を追求しようと、だから理性を鍛えよう、そっちの方に走っちゃってるんですよ。今の日本も似たようなところはあるんじゃないでしょうか。快楽に走ったり、またはあるいは頭だけをでっかくして、なんか理論に走ってこういう討論をしたり、なんか討論をしている俺ってかっこいいみたいな感じに、徹底的になんかそういうなんか自分自己陶酔の方に 走っちゃったりとか、あるいはなんか偶像を作って、なんか人間本来あるべき様をなんか偶像の神々に置き換えたりして、そして自然の様を不自然に変えたりとか、まあ、そういう町だったんですね、アテネは。でこういうところは、たとえパウロのような人が宣教しに行ったとしても、こういうふうにもうその町自身に何か得体の知れない巨大な暗闇にその福音が吸い込まれていって、身を結ばないようになってしまうんです。このなんか日本と非常に よく似たアテネの町、パウロはそこから出て行かざるを得ませんでした。でもですね、アテネの町でもちゃんと福音に入った人がいるんですよ。34節。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。ですから福音をこの日本においていくら伝えても伝えてもなんか通じない、路傍伝道しても通じない、ただ追い出されるだけ、ゴスペル歌ってもなんかその気持ちいい部分だけ持っていかれて、肝心のその十字架とか復活とかそういったものは、みんな受け入れてくれない。たとえそのような国であったとしても、そのような文化であったとしても、このパウロのように黙ってはならないんです。確かに霊的な空白地帯だとこの日本は言われているんですけども、でもそれでも救われる人はしっかりといます。そして、実際に変わるかもしれません。パウロはこの町を、まあ、この時は出て行かざるを得ませんでしたけども、しかしちゃんと福音につながった人たちが、群れがそこに起こされて、そして、まあ、細々かどうかは知らないんですけども、でもそういう信仰生活を成していく人たちはわずかでかさかおりました。私たちもこの国において、どんなにバカにされようとも、どんなに、ね、見捨てられようとしても、それでも福音を述べ伝えていけばしっかりと実を結ぶことがあります。ただ私たちはこの国にいるからには、この国のためにたくさん祈って、そして一人でも多くをイエス様に導いていけるようにぜひ祈って、そして疲れず絶え間ずに御言葉の種をまき続けて、そしてしっかりと福音を伝える、この国に、暗闇の国において光となっていく皆さんでありますように、とイエス様の名前で祝福いたします。アメン。お祈りします。愛するイエス様、この日本の国によく似たアテネの国におけるパウロの伝道を今日見ました。本当に迫害されて出ていくのではなく、むしろパウロ自身が初めて自らこの国はダメだということで出ていくのを見ました。その決定的な要因は死者の復活を拒んだこと。私たちは福音の根幹はたとえ死んでもよみがえるということ、また今生きていながらにしても、はやこの体はキリストイエスによって死んだものであり、そして十字架の復活にあって私たちは生かされたものであると、この福音を決して外すことなく、また人々に取り入るためにそこをねじ曲げたりすることがないように、私たちが福音を伝えるときもしっかりと死者の復活と、またイエス・キリストというお方を外すことがないように、どうか私たちが伝えるこの唇と、また伝えるこの平和を述べ伝える足とをお守りください。パウロはバカにされましたけれども、でもそれでも福音に信仰に入った人たちがいることを覚えます。私たちも疲れず絶え間ずあなたの福音を述べ伝え続ける者たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
こう日本でいうこの中区だったら中区全体を持っているその土地の持ち主だったんですよね。さっき私が話した人で膨大なその土地の持ち主のその、地主の息子さんだった。で彼がねこの日本とすごく関係がある人なんです。昔日本に留学してきた。それで日本でクリスチャンになった人です。内村勘定の流れをすごく尊敬する。それで自分がこの日本でキリストを信じた。でその時にその御言葉を伝えてくださった方々のその福音の歩み方、それをそのまま受け入れて、それで韓国に帰った。そしたら韓国に何があったかって言ったら、日本から帰った後にしばらくしてから韓国に戦争があったんです。韓国のね、朝鮮戦争、朝鮮戦争があった時に南から北に逃れる人はほとんどいない。北から南に逃れる人はもう数多かった。それで南にもともと住んでる人たちは自分の土地とか家とか持ってるわけなんですよ、細々と。でも北から逃れてきた人っていうのはもう本当に木の実木のままで来ているから何にもない。職業もなければ土地もなければ家もないね、助けてくれる親戚ももろもろ北にある。だからもうその人たちが頼るところはもう神様しかないんですね。でもここですっごい私は摂理を感じたのは何かって言ったら、北は東洋のエルサレムって言われる地なんです。北朝鮮はなぜかというと信仰を貫くために殉教した人の数がすごくたくさんいる。それで北から来た人の中でほとんどの人が、知識人と、知識人イコールクリスチャンなんです。だからこの北から出てきてゆかりがない地において自分という身を立てていかなければならない。もう古事記じゃない人なのに古事記当然の指定活動しなければならない。焼け野原だからもう誰しもが食べていくのに大変な状況、そういう中にあって、この金持ちのね、こう大地主の息子さんであるこの方は、多分今聖書の見るとはふっと思い出したんですけど、大金持ちにこれも守りました、あれも守りました、これも守る、あと私は何を守ればいいんでしょうね、手すぎたまねをして、金持ちの青年は本当に悩んで、ああつって帰ったんですけど、彼は内村勘定の流れを組んでね、本当にこう貧しいながらでも本当に主に向かって生きていく、それを貫く時を与えられた。それで何をしたかしたら、彼が持っている膨大な土地のところに北から逃れてきた人たちがね、もうホームレスですよね今で言う。でその人たちがもう勝手にこう家をね、お建て小屋を作ってこう住んで、でそうすると普通の金持ちだったら追い出すということなんだけど、そうじゃなくてもう本当に必要に応じてそこに人が住んでいる。はい、これもあなたの名義にしましょうって名義にしてあげて、でそれが噂になると人がどんどん彼のところに来る。それで来るとその本当に家族が住めるような土地を与えて、これもあなたの名義にしましょう。それでどうなったかって言ったら、それが一つのもうあっち何々来る。だけど彼が最後に住んでた家というのはテレビで私が見たら、確か部屋は2つか3つしかなかった。そんですごくね、本当につつましい生活をして、それで彼はイエス様に本当に取られていたんですけれど、今パスタ言ったじゃないですか、日本は福音が本当に伝えにくい国だと。まさにそうだと思います。アテのような国だと思います。もう800万の神々を信じてね、しまいにはね、もうイワシの頭までもね拝まなければならない心細い人間が住んでいながらね、知識においてはね誰よりも飛んでいると思っている。常識と知識、日本人が救われないのはこれなんですよ。常識と知識、これを自分の生きるステップとしている。常識外れることはしない ね、少なくても、ね、学校はここまで、ね、そして仕事もそこそこあるっていうことだから、人はね、あんまり本当のことというのは、だからね、日本の方々が信じている神々を見るとね、特徴があるんですよ。漁師はね、イワシの頭ね、そしてなんだっけ、紡ぎをしている人たちはそれに関係している何かを自分の神、神々とする。だから何かって言ったら御利益なんですよ。自分が今やろうとしている、関わっていることに何か繁栄と何かをもたらしているものを自分の神にしていくということが、この日本の現状ではないかなということなんですね。私たちも以前キリストの復活し、これを聞いた時、何それ、ちょっとやめてよということを言いつつあった人間でした。私なんかね、バカ言ってんじゃないよと思いましたよ。えっ、でも本当に選ばれているから、そういうね、間違った見解の中から私は脱出することができた。でそれは何なのって、私の理解が深まったから、いいえ、私がただ単に主に選ばれているから、それを恵みによって受け入れることができるようになったからということなんです。アテンのような日本です。でも今ね、幸いかなと思ってるの、生きづらくなった日本が、ね、日本が生きづらくなったから、人がね、今度はイワシの頭じゃなく本当に十字架を必要としなければならない、そういう時が今トライしているかもしれない。自分が命を得ているとするならば、得ている命が本当に自分がこれは命だと思っているとするならば、私たちはその理解した分だけ、信じている分だけ誰かに流すことができます。今日の御言葉を通して、本当に信じられないことを信じるようにしてくださったこの神様の恵みに感謝したいと思う。そして信じるようになった私が、まだ誰かね、信じられないやつばっかりかもしれないけど、このアデンにおいても、ね、信じた何人かの人が私たちにも与えられているかもしれないから、だからもうその福音の結果というのは主が選びによってします。だから私がすべきことというのは、シトバウルが言った通り伝えるだけ、ね、そして結果は主が出す。このアデンのようなとんでもない地においても、素晴らしいクリスチャンが起こされました。この日本というとんでもない地においても、私たちが伝える福音、それによって、ね、本当に何人か大切な人、イエス様が選んだ人たちが、まだイエス様の命の中に入るかもしれません。今日はこのことをちょっと心に留めながら、主の前でこのアデンのような日本です、でも私が伝えるその福音によって何人かの人がまだ主に立ち返るかもしれない。だから主よ、私を確かなものとし、確かなあなたを伝えることができますように。そしてそれを聞いた何人かのあなたに選ばれた命たちが、確かな命に立ち返りますようにと、ちょっと心を本当に尽くして主の前で祈りたいと思います。